KOKYONET RADIO。
はい、というわけでグレートギレでございます。またでしょう、いつもと仕様が変わってみんなびっくりしてるでしょう。いろいろあんだよ、こっちにも。というわけで、そう、去年ぐらいから言ってっけど、本当になんだろうね、気候とかいろんなものにさ、グラデーションがなくなって、いきなり来たよ。暑いよ、いきなり。もうね、ダメ、デブは。言っとくぞ。デブは、冬より夏の方が人気ないんだぞ。どうしてくれんだよ。本当にね、もうそばからどんどん人がいなくなっていくよ。電車とか乗っても。寂しいな、畜生。いきなりね、愚痴をブツブツ言いながらね、始めてみたいと思います。というわけで、30分お付き合いください。グレートギデアの、笑い音楽館でございます。スタート。はい、どうもグレートギデアでございます。夏の暑さに負けないようにね、締め切り頑張ってみたいんです。すごいの買ったよ、秘密兵器。クールウェアスプレーって知ってる？服にかけんだよね、スプレーを。そうするとさ、汗かくとさ、ひんやりするっていうさ、なんだろうね、手品みたいなやつさ、結構うちの近所でね、薬屋さんとか巡ったんだけど、なかなかなくて、なんて売れてんのか、今いろんなとこ売り切りとか書いてあってさ、でお友達がちょっと見っけてくれてさ、それ紹介してくれたんだけど、いやすごいよ。部分的にね、こう脇の下とかさ、あと胸のとことかさ、あと本当はまあ背中とかやっとくといいらしいんだけど、でそこにね、打ち出る前にこうかけといて、で、外出るでしょ。でさ、汗かくとさ、そこが凍りついたようになるんだよ、本当に。あれ、もうちょっと油断してたら心臓止まっちゃうかもしれない。びっくりするぐらい寒いんだけどさ、冷たいの。でも結局汗かくからね、やっぱね、あんなことしてもね。まあ本当に気をつけなきゃ、夏なんとか乗り切って、秋の声を聞きたいんでございますけど、大丈夫かな。本当にね、秋口のなんだろう、カブトムシみたいにね、コロッと死なないようにね、気をつけたいと思うんですけども、もうね、夏、もうデブは夏さえ乗り切ればこっちのもんですから、秋から冬にかけては自分の季節でございますのでね、一つ、乗り切って、過ごしてみたいと思います。アリとキリギリスだったら、やっぱどっちかというとキリギリス派だからね、どんなこと怒られちゃうけど、まあ今週も一節よろしくお願いいたしますということで、よろしくお願いします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net。アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
はい、改めましてグレートギデアでございます。いかがお過ごしでしょうかね。え、まあ夏の、ね、暑い話してもらえないけど、ね、ちょっとショックなことが結構あってね。まあ、E テレってさ、昔で言う教育番組だけどよく見てんだけど、猫の尻尾、カエルの手っていう番組があったのよ。イギリスのね、ハーブ研究家でさ、エッセイストの、ベニシアさんっていう女性の方が、京都の大原にこう、古民家を改造してそこを住んでさ、もう100年ぐらいのお家なんだけど、そこでね、京都のスローライフをこう楽しむっていうのがあってさ、結構ね、Eテレのね、人気番組になって、結構視聴率も良かったんだけどさ、まあ、俺が最初に見たのも2015年ぐらいで、それももう再放送っていう感じだったんだけど、2020年かなんかに新しいシリーズが始まったんだけどさ、やっぱね、ずいぶんお年を召されててさ、その最初の頃に比べると、 うん、でね、ついこの間亡くなられたっていうニュースを、見てさ、うん、ちょっとねびっくりしたんだけど、あ、もうあのね、猫の尻尾変えるってもう見られないのかなっていう、そういうのはもうみんな自分で作っちゃうんだよ。なんか気に入ったさ服とかそういうのをあの、売ってるところでね、お友達になって行ってさ、あの教えてもらってね、全部そう作っちゃったりとかさ、うん、で京都のねあの辺では随分有名でね、でもなんかやっぱあので、ね、有名になるとね、あのほらお家に訪ねてきちゃう人とかいるんだって、あの見てた人でさ、うん、そういうのはちょっといやあの勘弁してくださいみたいなのはあの放送で言ってたけどね、もう亡くなっちゃった。あともう一方はさ、奥山浩信先生ってやつね、もう日本の、その構成作家とかさバラエティ作家の草分け的な人で、だって、ね、シャボン玉ホリデーとかさ、あのゲバゲバ90分をやってた人、あの今の人ゲバゲバ90分とか知らないよね。で知ってる人いんのかな、もうそういう人ちょっと話してみたいけどさ、あのねそこで1時間半番組でもう短いコントだともう10秒あるかないかぐらいのをずっともう90分続けんだよ。すごいよね、当時としてはさ。で、後でさ、あの、甲信先生に聞いたら、作家はね、若いのからその有名なとこまでさ、もう20人とか30人とかを集めて、ホテルに缶詰にして、一晩中コント書かせてたんだよ、とか言ってさ、うわ、うわ、すげえと思ってね。おー、それは、それ、まあでもそれぐらいしないとあの数出てこねえだろうな、と思って。だってさ、すごかったよ。だって、司会がね、大橋巨泉さんと前田武彦さんで、あとさ、フォーリーブス、あ、ごめんね。あの、これ今なんでフォーリーブスって言ったかっていうと、あの、カリキュラマシーンと、ごっちゃになってんだ、記憶の中で。カリキュラマシーンっていうのは、やっぱさ、E テレの教育番組なんだけど、ほとんどやってることは下馬評90分と同じなんだけどさ、うん、これはちょっとね、なんかね、はい、ゆっくり今度話してみたいけどね。おお、そう、だからね、もう亡くな、ずいぶん亡くなっちゃった、大辻志郎さんとかさ、コント55号も出てたからね。あとは、あと、もう今もう、名前も出てこないような人です。あ、藤村俊二さんとかさ、吉田秀子さんとかさ、あの辺の人はもうみんなね、ちょっと調べてみてくれる？ゲバゲバ90分でさ。で、そのコントをもう、あの、書いてたのは、もう一回も更新してて、なんで知り合えたかっていうと、あの、太田すせりちゃんっていうんだよね。女芸人って言ったらちょっとあれかもしれん。まあ、でももともとね、太田プロで一緒だった。後輩でさ。ほいで、まあ、その頃、ペコちゃんって名前でやってて、で、今もう一人になって、もう、そういうんだよね。もうサブカルのもう、すごい人でさ、だってさ、奥山浩信先生とかさ、A 六輔さんと仲がいいんだよ。かげじゃね、じじ転がしって言われてたけど、A 六輔先生とさ、一緒にライブとかやるんだもんね。もうクソ度胸だよね。すげえなと思って。そう、でも、まあ、俺がもう、スジャと仲良しになった頃には、もう、あの、A 先生ももう亡くなられててさ。うん、で下北のライブハウスで今度オケムなんかね、太田すせりの音楽堂っていうそのライブがあってさ、それ14ぐらいだったんだけど、でオケム先生がゲストで出て、あ、ゲストじゃない、もうレギュラーか、2人でやっててさ、うん、そこにゲストで招いてくれて、もう出てさ、まあもう本当あれだよね、もうライブそっちのけでさ、昔の話すんごいいっぱい聞いたりとかして、ほんで先生のリクエストで浅草キッドを俺がギターで弾いて、あの、二人で歌うっていうのを先生がぜひやりたいっつって、わかりました、じゃあやりますって言ったら、二人で歌詞間違えてさ、太田すせりちゃんにしこたま怒られてる二人が、いい親父が二人でさ、すいませんって言いながら謝ってる絵がね、すげえ俺も大笑いしたんだけど、岡山先生をね、仁王立ちで怒れる女ってなかなかいないよみたいな話をしてた。そんなことをね、いろいろやったりとかしてた、もう楽しかったんですけど。でね、この間ね、久々にね、行ってきました。岩下の新生姜好きのね、聖地。岩下の新生姜ミュージアムってね、栃木にあるんですよ。そう、そう、もう、すごいの、ミュージアムだから、 なんだろう、岩下の新生姜しか飾ってないんだよ、中。あ、すごいよね。それでもうミュージアムできちゃうのからさ、もう社長がもう作っちゃったって言ってさ、あ、すげえなと思って、ね、そう。そこに、まあ、夏木礼さんっていう、その、歌手の方と行ったんだけど、全然おデートじゃないんだよね。おデートだと思ってたら俺だけでさ、うん、なんで行ったかっていうと、ちょっとね、ライブをね、企画してて、二人でちょっと昭和歌謡の、ライブをやりたいなって、その社長に、なんで社長に相談、そう、その岩下の新生姜ミュージアムにさ、ステージがあるのよ。うん、でね、いろんな人がね、そこで、ライブやってんの。打ち首獄門とかね、レイロマネスクとかね、阿佐ヶ谷姉妹とかさ、もう社長の、だから本当ピンク色をいっぱい呼んでんなと思ってた、日本中の、これでね、ペーパー商売いたら、日本のピンク全部集まってたんじゃねみたいな、そういう感じで話しててさ、じゃあ、ギレイさんもぜひそこで、ライブやってくださいよ、みたいなね。でも一回ね、なんだろう、去年、一昨年くらいかな、うん、社長にその時も招かれてさ、ね、モエアズちゃんって大食いアイドルいるでしょ、うん、カツ丼ってどれぐらい食べられるのって聞いたら、5キロって、キロで答えられたっていうさ、わかんねえよ、5キロって言われても、そう、その子が、メインゲストでさ、歌歌うというからさ、うん、じゃあ、社長とね、俺と、あと、カパルっていうのがね、カッパのね、着ぐるみの人がいるんだけど、うん、それと、その時俺がドラム叩いたのか。うん、それでバンドやってさ、森高千里さんの、ナンバーとかいろいろやったりとかしてね。うん、で、またね、社長がね、そこのミュージアムがさ、入館料が無料なのよ。それでそういうライブやっても、お金取らないの。全部タダで、見せちゃうのね。それで、なんでこれタダでいいんですかって言うと、ではお客さんが来てくれて、そこでお土産コーナーがあってさ、そこで、もう買ってもらえれば全然もういいんですよ、とか言って。うん。で、だから、あれだよ、もう変な話、もうギャラはもう社長のポケットマネーだからさ、うわ、わ、すげえと思うな。ポケットって言ったらすげえでかいポケット。ドラえもんのぐらいあるからさ。無人蔵じゃねえか、そんなことはないけど。そう、ちょっとね、そんなのをね、ちょっと予定してるんでね、また間際になったらね、ちょっとお知らせしますんで。大変だね、栃木。栃木駅のからね、なんかね、バスで行かなきゃいけない。ちょっと歩くと結構あるっていう、なかなか行くのは大変だからね。こっちから行くの、大変なんでございますけども。あとさ、ちょっと悲しいなんだろうね、ちょうどニュースが続くけどさ、とうとうあれだよ、中野サンプラザは閉館、今閉店って言おうとしたけど違うよ、閉館ね。うん、で結局やっぱまあ、最終的に取り壊しになっちゃうんだけどさ、まあ、老朽化って言えばしょうがないよね、その危ないって言われてさ。でもさ、サイズ的にもさ、もう本当に良かったら1700ぐらいにしよう、そこ。もう大きさ的にもすごい良くてさ、やりやすいしさ、楽屋も、うん、使い勝手いいしっていう、本当に、いいとこだったんだけど、うん、ちょっとね、あ、これ聞いた、でも今度、すごいよ、1万人規模ぐらいのホール作るって言ってんだけど、そんなでかいのいらねえだろうと思うんだけどね、作るんだ、そういうのさ。で、名前どうするんだろうと思って、だってさ、こんなこと言ってあれだけど、中野にはさ、ブロードウェイがあるんだよ。中野ブロードウェイ。商店街なんだけど、で、あと、じゃあ、公園と、セントラルパークあるじゃん。中野セントラルパーク。ブロードウェイとセントラルパークあるんだよ。そしたらもう、ホールができたら、絶対カーネギーホールでしょ。中野カーネギーホール。こういう名前、なんでのかなと思ったら、どうやらね、名前はね、まだね、はっきりわかんないけどね、ちょっとなんか、もののあれ読んだらさ、中野サンプラザシティとかそういうふうになるらしいね。名前残してくれるとか言っててさ。そうだよね、そうしないとさ、サンプラザ中野さん、かわいそうになっちゃうね。名前使えなくなっちゃう。使えなくはなんないか。使えなくはなんないけど、もう名前変えなきゃいけないとか、そうなるからさ。ダメなのかなと思ってね、中野カーネギーホール。じゃあ、マジソンスキアガーデンはどこにあったっていう話になって、中野芸術小劇場じゃねえとか言ってた。 あそこいろいろお笑いの戦いとかブッチャさんとかやってるから、あそこマジのスキアガーデンでいいよとか言われて、もうどうして芸人でなんか集まるとくだらないことで盛り上がるんだろうね。そんな話みんな飲みながら延々としてるから面白くてさ、ね、なんか誰かね、誰か言ってくれないかな、偉い人に。中野カネギホール、俺としてはすげえあのいいネーミングだと思うんだけどな。でね、そのまあ中野サンプラも思い出がいっぱいあるわけですよ。もうできて50年でしょ。で俺がさ、もう芸歴40年で、もうその今いろいろさ、もうその芸人になる前からあのあそこにお世話になってるんですよ。本田芸能っていうね、会場整理の会社があって、あのコンサートとかあるとほらよく通路にさ、あのステージに背を向けて通路にしゃがんでいる人いるでしょ。うん、あれあれをやってたの。高校とね、大学時代かな。いろんなのやったよ。あの、キッスのね、あの、初めての日本公演とかさ、武道館だったやったしね。あと、バンヘイレンか。バンヘイレンとかも会場整理やったしね。でもね、やっぱ音聞こえるんだけど、見ちゃダメなんだよね。ステージの方見ると怒られちゃうから、ずっと客席の方見てないとダメだからさ。それであの中野サンプラザでウィッシュフォンアッシュっていうのやったのよ。うん、でアンディ・パウエルっていうのさ、フライング V っていうギター持っててさ、うん、なんだあの矢印みたいなギターはっていうさ、そういうあのなんだろう、でそのギターとか全然知らない頃の話だから、もうすげえな、そんなことやっててね。あとね、まあ結局さ、この世界に入るきっかけになったのもサンプラザだったのよ。まあ、あの、たけしさんがバックバンドをこう募集してて、いろいろその、たけしさんの周りをこう、うろうろしてる頃に、まあ、いろいろね、あの、まあ、手違いしたらおかしいけど、ほら、やっぱりその、ね、ビートたけしさんほどの人が動けば、それなりのプロジェクトができるわけでさ、うん、そんなどこの誰だか分かんないやつにドラムとか叩かせるわけなくて、もうちゃんとそのバンドができててさ、で、あ、もうこれで、じゃあ、あの、ね、バックバンドにはなれねえかなと思ったら、一回、あの、サンプラザで今度コンサートやるから、あんちゃん、中野でしょとか、今度あんちゃんやるから、見においでよって言われて、行ったのが、あれだよ、桂木由紀と、あの、ビートたけしのジョイント。すごくない？桂木由紀さんと、あの、うちの師匠が歌うボヘミアンだよ。そう。で、それも、あれだよ、あのマクセルのカセットテープあるじゃん、あれに応募券がついてて、それを送るとその何、コンサートが見られるってやつがあってさ、そういうこともね、覚えてるあれだと本当満員だったから、みんなやっぱちゃんとあだとね送ってたんだよね。うん、それで行ってね、コンサート終わりました。で、あの、まあ、そのね、バックバンドになりたかったけど、これダメだなと思って、だってもうドラムの人ちゃんと叩いてたからね。うん。で、楽屋行ったらさ、あんちゃんあれかな、俺が歌えそうな、あの、なんか歌とかそういうの作ってたりしないのとか言われて、急に言われて、作ってないよ、そんなもん。あるわけないんだけど、そこでないって言っちゃったら終わっちゃうなと思って、ありますって嘘ついて、そう、じゃ来週ちょっとさ、曲とかちょっと曲出しの日があるから、この日にその曲持ってきてよって言われて、その息子の日までも必死こいて作って持ってったのがバラードって曲なんだけど、これがね、随分たけしさんが気に入ってくれて、コンサートの最後では必ず歌ってくれるようになってね。で、まあ、唯一のライブ版なんだけど、野戦病院っていう、ビートたけし、あのたけし軍団のライブ版があるんだけど、うん、それにも入れてくれてさ、うん、それがきっかけでなんとかこうギリギリこうバックバンドの一員になれて、結局はたけし軍団に入るっていうさ、そういう思い出のある、ホールではあるんだけど、うん、だからやっぱね、亡くなっちゃうっていうのは悲しいなと思ってね。あとね、やっぱあそこで、ね、一番覚えてるのは、あの、太田プロね、昔の太田プロがね、オフィス来たのじゃねえな、太田プロだな、太田プロのファン感謝デーがあったのよ。って言っても、あれか、ビートたけしの、たけし軍団だね、他のタレントさんいなかったから。 うん、そのうちらのファン感謝デーがあって、それでもやっぱすごかったね。中野サンプラザいっぱいのぐらいに、うん、女の子がバーッと集まってさ、ほいで抽選で、抽選に当たると、武志軍団の私物がこうプレゼントされるっていうのがあって、それで軍団さんがいろいろ私物を持ってったんだけど、もう使わなくなったさ、スポーツ大賞の昔のユニフォーム、あれを持ってきた人が何人かいて、でそれでさ、殿の逆鱗に触れるんだよ、それが。うん、お前ら、自分たちを応援してくれているファンの人に、人からもらったもんって平気であげんのって、もっと厳しかったよ、言われた時の言われ方は。でも、もう、意気消沈でさ、久々にマジ怒られしたから。ほいで、ね、みんな気をつけようねっていう話をしてて、で、その時、たまたま、3時のあなたっていう番組があってた、内海みどりさんだったかな、司会が、その時は。で、その生の中継が入るっつって、で、サンプラザの楽屋にそのカメラが来てさ、で、その、殿にそのね、インタビューをするんだけど、じゃあすいません、軍団さんも後ろに立って、周り囲んでいただけますかって言われて、囲んでさ、その殿のインタビューを後ろで聞いてんだけど、怒られたらすぐ私じゃない。でも俺さ、その、まあ、やるって知ってたから、ね、ビデオで録画して、家へ帰って見たんだけど、すごかったよ。軍団さんがね、みんなね、死んだ魚の目みたいなので立っててさ、もう、全く正気がない顔で、ぼーっと立ってて、よっぽど怒られたんだろうなっていうね、うん、そんなね、顔でね、映ってるっていうね、うん、どっかにねえかな、ビデオな。みんな、今更ながらみんなに見せたいよね。うん、どんだけの顔、あなたたちはしてたと思ってんですかっていうね。よく、お前よく怒られたしさ、そんな怒られたのすぐ直後に生放送が入るっていうのも、まあ、すげえなと思ったけどね。うん、よくあんなの乗り切ったよ、みんなで。やっぱそこら辺はさ、10人いると強いよね。うん、あなた一人だったらもう耐えきれなくてさ、何が起こるか分からないけど、うん、やっぱ10人いるとね、10分の1になるとか言うと、また怒られちゃうけど、うん、ちょっとね、ちょっとだけ緩和されるっていうのがあるから、まあ、いいっちゃいいんだけど、うん、いや、だってよくさ、怒られた歌来たのやとかでさ、番組が終わってさ、飲みに行くわけじゃない?で、なんだ、六本木とかさ、ああいうとこ行くと、あ、竹下、竹下とか言われるのがすごい嫌だから、もう、自分の店作っちゃうって、もう、お金持ちの考えてることよくわからないよね。その自分で店作っちゃうってすごいんだけど、でもさ、こういうかさ、もう、考えもんでさ、だってあの、閉店時間がないんだから。前だったらさ、その板さんとかね、その店の人がさ、すいません、ちょっと今日これで終わりなんですけどって言ったら、じゃあしょうがねえなって帰るんだけど、殿が眠くなって帰るかっていうまで閉店時間がないから、地獄。もうだって2回ぐらい本当に店に火つけようとしたのね、軍団のお兄さん方は。こんな店なくなってしまえばいいんだとか言いながらさ。本当に思うよ。そう、思うよとか思ったよね。うん、ここさえなくなればね、みんな、家帰ってね、次の日の仕事まで、ゆっくり寝られるのにとか思うんだけどさ。大体から、殿のあれがね、8時集合だと、じゃあ7時半まで飲めるなって、そういう人だからさ、もう、帰らないんだよ、もう。本当に嫌になっちゃうね。なんであんな元気だったんだろう。当時でも、軍団が20代とか30代でしょ?で、殿がその10個上だからさ、30代とか40代なんだけど、本当に元気だったもんね。でもさ、よく言うじゃん、サッカーでもさ、ほら、主導権握ってる方は疲れないんだよ。それマークしてる方が絶対疲れるっていうのはさ、その時はっきり分かったね。うん、ついてってる方は疲れるなっていうのは、本当に如実に分かった、あれで。うん、これやっぱ、マークしてる方が大変なんだなっていうのね。 そう、そこでね、やっぱ怒られてね、お前ら誰のおかげでテレビ局出入りできてんだとか言われてさ、そんな怒られ方すんだよ。うん。で、もうほら、あの、お鍋とかみんな食べちゃって、もう食べるもんないからさ、あの、板さんが気ぃ利かしてね、あの、ナスの古漬けとかをさ、あの、小皿に出して、こう、殿に、こう、渡してさ、それを魚にこう、ちびちび酒飲んでるんだけど、でもベロベロなんだよ、もう酔っ払ってるからさ。それで、てめえはもういい加減しろ、お前とか怒って、その、あの、ナスを食べてるんだけど、あの、ナスがなかなかつかめないんだよ。あの、酔っ払ってるから。で、酔っ払ってるからなと思って、パッて見たらさ、そのナスが、あの、お皿に書いてあった模様だった。ナスの絵が書いてあってさ、そのナスを一生懸命箸で刺さおうとしててさ、それを見た瞬間にもう、笑いがこう見えない。そんなとこで笑ったらもうアウトじゃん。完全に首じゃない。うん。もう本当に下向いてさ、あの、本当に肩を震わせてたらさ、見ろお前、義太夫は、まあ、あんなに泣いてんだぞって言われて、いや、もう本当は笑ってんですけど、みたいな話になって。そんなね、うちの師匠に怒られたんだし、本当に怒られて嫌だけどね。そういえば、ここのとこね、いろいろ面白いライブやってさ、オーキーウィルさんっていう、歌手の方がいてね、普段はね R&B とか歌ってすごいのファルセットでさ、そういうの歌い上げる人なんだけど、そのオーキーウィルさんが矢沢永吉さんを歌うっていうそういうライブがあって四ツ谷でね、でまあ結局18曲ぐらい歌ったのかな。それでまあそれを主催した人が知り合いだったから、ギターさんもあのゲストで出てくださいよって言われて、ギター弾いてもらえませんかって言って、全然ギター弾くのは構わないですけど、あの楽しそうとかやらせていただきますって言って、で音源もらってさ、でかっこいいわけよやっぱりさ、矢沢さんの曲ってさ、その、サンバディズナイトとかさ、トラベリンバスとかさ、もう本当弾いててさ気持ちよくなるぐらいかっこいいのがあったんだけど、で行ったらさ、ギダイさんも歌ってくださいとか急に言われ、ちょっと待って、何ですかの歌って。でもほら年代的にあのね、矢沢さんって言ったらもう下手したらもうキャロルなんてあのギダイさんの世代でしょとか、まあ、そうですよ言ったらね、昔あの相川欽也さんが司会やってたリブヤングっていう番組で、そこにミッキー・カイスさんが来て、おおすげえバンド連れてきたぞって連れてきたのがキャロルだったんだよ。そう、でも当然ね、あのベースとボーカル矢沢さんでさ、むちゃくちゃかっこいいって、そういうの見てましたよって、じゃあそういうね話を交えて、あの3曲歌ってくださいって言うとさ、ルイジアナとファンキーモンキーベイビーと彼女は彼のものっていうね、そういう、歌をね歌わされたんですけど、大丈夫だったか今ね、ちょっとね、もしかするとね、あと 2,3 日はなんかね、こうまあ無料の配信でね、四ツ谷のドッポチャンネルっていうのがあるんですけどね、そこでねもしかすると、無料で配信が見られるかもしれないんで、大きいウィルね、矢沢永吉を歌うっていうのをね、やってるんでね、ちょっとそれを見ていただければと思うんですけど、あとさ、7月の11日が俺の全く知らなかったけど、橋本真也さんの命日なんだよね、破壊を。でさ、やっぱあのツイッターとかにさ、そのプロレスファンがいろいろ動画を上げるのよ、橋本さんが。そう、結構バラエティーに出てる動画なんだけど、でその相手してるのがほとんど武志軍団の人だったんだけど、驚いたね。なんかやけに肌色が多いなと思ったら、なんだろう、パンツ一丁でね、猪木さんの真似してね、あの橋本さんと戦ってるうちの井手良家さんだったんですけどね、本当にびっくりしましたけどね、相変わらずの活動してるなということでね、まあ今回はねこの辺の、話をさせていただきましたけど、ね、やっぱダメだね、夏が終わるまでちょっとね、あんまり元気が出ないかもしれません。というわけで今週はこの辺まで。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、というわけで、ここでお付き合いありがとうございました。 あのね、今ちょっと思い出した、喋っててさ口がすごい痛いのよ。なんだこれと思って、また新たな病気かなと思ったら違うんだね。一昨日ぐらいにさ、あのベッドで寝スマホをやっててさ、上唇にスマホの角が思いっきり落っこってきてさ、それで痛いんですした。情けねえな本当に。あれね、やめた方がいいね、寝スマホは本当危険だよ。まだ口で言うわ、あんなもんだ、目とかこうやって言うことないだからさ、気をつけてね、みんなね、あんまり寝床にそういうの持ってってね、あの顔の上にスマホとかかざしてね、やらない方がいいからね、本当気をつけてください。というわけでね、7月お知らせでございますけども、21日から、浅草の東洋館でね、ボーイズバラエティ業界、7月下関をやっております。私もね、何回か出るんですけども、今回ねちょっとね鳥なんですよ。もうね、もう何でしょう、私のような、まだって2015年だからね、ボーイズ協会入ったのさ、もう諸先輩方がいろいろいるんだけど、まあ芸歴で言うとね、みんな敬語なんで僕に嫌になっちゃうんですけど、ちょっとね鳥で何日か出ますんで、浅草の東洋館、元ね、フランスはうちの師匠がねコントの修行してたとこでございますけど、そこでゲームがねできるのか無料でございますが、一つ、足を運んでいただけると喜んで、しまいます。というわけで今回はここでまで、またどうも。